はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で45回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回はお薬と食事の関係知ってますかっていうところでですね、そういったテーマで沖縄共同病院の薬剤師金城さんにお話を伺いたいと思います。金城さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず部署とかお名前お願いできますか。自己紹介。
はい、沖縄共同病院薬局の金城拓也と言います。
はい、はい、薬剤師
です、ね、薬剤師です、
はいはい、よろしくお願いします。金城さんの、出身はどちらですかね。
あ、出身は糸満市で、
糸満、
はい、ただ大学の時に、薬学が、はいはい、薬学科が、沖縄にないので。
あ、なかった。
はい、そうです。なので6年間薬学部行かないといけないんですけど、広島の方で。
広島に、
はい、広島の呉市というところに大学があるので、そちらに6年間過ごしてました。はいはい、
大学の6年間は広島で。
はい、はい、そうです。
なるほど。そうか、あの時今はあるんでしたっけ、薬剤関係。
まだないですね。でした
っけ、はい、沖縄。あ、そっか。じゃ県外に行かないと薬剤師の資格は取れない。
そうですね。必ず県外に行かないといけないです。
はい、県内にはないんだろうね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。近所さん、休みとかね、
はい、
その時にどんな風に過ごしてるのかなっていう、趣味とか特技とかなんかあれば。
そうですね、お休みの日は、もう今なかなか外出
出れないからね。
そうですね、なので家でダラダラしたり、あとはちょっと甘いものが好きなので。
スイーツが好き。
はい、甘いもの。
スイーツ男子。
はい。そうなんです。なので甘いものを食べに行ったりしてます。
何が美味しい
今。そうですね、今更になるのか分かんないですけど、タピオカとかにハマってたり。
ちょっとずれてるか。
そうです、そうなんです。タピオカハマってたり、最近はわらび餅屋さんができてて、新しいお店があって、そういうわらび餅食べたり。
なるほど。和から洋まで。
はい、そうなんですよ。
いろいろ食べるんで。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、あとね、今ねスイーツが好きって言ってたんですけど、他にもなんか好きな食べ物とか。
好きな食べ物。そうですね、あとは食べ物だと、そうですね、カレーライス。
あ、カレーライス、はい、カレー好きな人多いね結構ね。
はい、カレー大好きです。
カレー好きよね、はい、美味しいよね。
なんか急に無性に食べたくなることもあって。
これが食べたい、カレーが食べたい、はい、
なんか他の食べたいって考えてたのに、あ、やっぱカレー食べたいってなって。
あるよね、そういう時にラーメンが無性に食べたくなったりとか。
あ、そうですね、
あるよね、はい、なんか知らんけどね、
はい、ラーメンもそうですね、
あります。食べないとなんか収まらない。
はい、ありますね。
カレーの日があるんでね。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。なんかアーティストとか、はい、そういった曲とかそんなのも聞いたりする。
あ、そうですね、アーティストは好きなの、マン・ウィザー・ミッションという狼の、
なんか見たことあるような気がするな、
はい、仮面というか、
なんか CM でってない、はい、違うか。
あ、 CM とかも
出てたりする。
そうですね、一回だけ見たことある気
がする。あるようなないような、
はい、そうですね、はい、と、あとは今話題の BTS。
あ、 BTS、
はい、よく聞いてますね。は
い、なるほど、
は
い、いいですね。
はい、
ノリノリで、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日はですね、薬剤師の金城さんにお話を聞きたいと思うので、まず薬剤師の、ね、仕事の中身内容とか教えてもらえますか。
あ、はい、薬剤師は何をしているかが、はいはい、皆さん疑問に思っている方が多いかなと思います。で、皆様がイメージしている薬剤師は、はいはい、病院やクリニックで、お医者さんより処方されたお薬を調剤して患者様にお渡しするというのが大体イメージを。
薬をね、渡すっていう、この処方された薬を渡す、はい、まあ、確かにそういうイメージ。
そうですね、そういうイメージかなと思います、でもその中で細かい仕事内容を言うとですね、お薬の用量が適切か、また 患者さんの現在のお体の働きに合わせたお薬の用量か、で処方されたお薬をあお薬の飲み方のタイミングが適切か、あとお薬同士の飲み合わせは大丈夫か、でさらにお薬と患者様の食生活に影響はないかなど、患者様がお待ちいただいている中、さまざまな情報を確認した上でお薬をお渡ししてます。
ただ渡してるだけではなくて、 そうですね、そういったいろんなのを確認しながら、
はい、短時間ですごい確認
して、ささっと、はい、これを短時間で、
そうですね、
俊敏にやらないといけない、
はい、そうですね、なるほど、少し時間かけられてる中、すごい考えて考えてお渡ししてます。
なるほど、はい、ただ渡すだけではないんですね。
そうですね。
ちゃんとどうやってこの人に合ってるかっていうのを考えながら、
は
い、
そうです、
ね、うん、なるほど、
はい、でその中でも今回テーマになってるお薬と患者さんの食生活、すごい影響が問題となってて、なので今回少しでもいいので、このお薬と食事の関係についてお勉強できたらいいかなと思ってます。で島袋さんなんですけど、日頃お薬を飲むときに食事のことを気にしたりしますか？
あんまり気にしない、まあ、大体ねご飯食べた後に、はい、まあ、食後のっていう処方されてたらご飯食べた後に飲んだりっていう感じかな。
そうですね、もうそういうイメージがあるかと思うんですけど、
たまに時間経ったりとかね。
そうですね。
食後30分とかあるけど、はい、忘れてたなって言って1時間後2時間後飲んだりとか。
ああ、そうですね。
飲まないよりはいいかっていう、
はい、でも気づいた時に飲むのはすごいいいことなので、うんうん、はい、飲み忘れ、うん、飲み忘れてもう飲まないっていう、
飲まないよりは飲んだ方がいい、
はいはい、飲んでいただければ、まあ、いいことです
ね。たまにあるよ、はい、忘れてから。
そうですよね、
はい、であそうか、あと、はい、ね、あの、まあ、薬のね、あ、まあ自分はそういった飲み方してるんですけど、はい、まあ、そういった薬の飲み方の注意みたいなのもあります、はい、
うん、そうですね、いろいろ注意事項がありまして、うんうん、薬を飲む際に、はいはい、こう今、あ、そうですね、今この情勢の中、うんうんうん、使用頻度が増えている、
はいはいはい、
有名なイブプロフェンっていうお薬、熱冷まし、はい、のお薬がありますけど、こちらはなるべく空腹時は避けてくださいと、うんう
ん、空腹時は飲まない方がいい、
はいはい、うん、記載されてて、うんうん、理由としては胃の粘膜のバリア機能を弱くしてしまったり、はいはい、うんうん、直接胃を傷つけてしまうので、うんうん、なので急に痛みが出たので、
はいはい、
ああ急に熱が出たり、うんうん、痛みが出たのですぐ飲みたいっていう緊急時ではない限り、はいはい、
うんうんうん、
できる限りパンでもゼリーでもいいので、
なんか口に入れた後にって感じ、ね、
はい、軽く食事をとってお飲みになっていただきたいなと思います、
うんうん、そうか、すぐ熱出てすぐ飲んだら、
はい、
逆にも今度は胃がやられたりするんだ、
はい、
うん、
たまに飲んですぐムカムカしたりする方も、うん、はい、いるかなと思いますね、
はいはいはい、で、
ちなみに、うん、食後じゃない
食前っていうのもありますね、
はい、
食前とか 食感、
はい、食感
もあります、ね、
そうですね、食後2時間後に飲むっていう、う
ん、あれ一番忘れそうな気がする。
あ、そうですね。一番忘れます。でも、うん、漢方薬とかよく
あれありますよ、ね、
食感っていう指示があって、
うんうんうんうん、
でもこういう指示が病院ではたくさん出ることがあって、今言っていただいた食前と食直前、うんうん、直前、もう、
あ、直前、
はい、食ご飯を準備して飲んでからご飯をすぐ食べるっていう、
すぐ食べる、
はい、
なるほど、
逆に食直後、
うん、
ご飯を食べ終わったら
すぐ飲む、
すぐ飲んでいただく。
じゃあもうこれあれだね、ご飯と一緒に置いてた方がいいね、はい、
そうですね、
おかずじゃないけど、はい、
もうごちそうさまする前に飲んでいただいたり
っていう、前菜じゃないけどね、
はい、前菜、そうですね、
そんな感じじゃない、
はい、
前で飲むのは、
はい、
前菜とか食後とか、
ね、そうなんですよ、
一緒にもう準備してた方がいいね、
はい、一緒に準備していただいて飲んでいただく、うん、はい、お薬もありますし、あとはこういう食事を食べずに、うんうん、なので空腹時、
うん、
すきっ腹の時に飲んでいただくっていう飲み方も、
はいはい、飲み方も、
はい、うん、ありますね、
空腹時の、
はい、で空腹時で飲まないと、うんうんうん、お薬の効果が減ったり、うんうんうん、逆に強くなってしまうこともあるので、うん、注意が必要で、
やっぱりちゃんと書かれてるのを読んで、
はい、そうですね、
このように飲んでねっていうのを、はい、
説明して、あ、説明した通りに、
うん、
はい、飲んでいただく必要がありますね、
は
い
は
い、
うん、なるほどね、
はい、
うん、
はいはい、で糖尿病のお薬とかは、う 食前に飲まないと期待した効果が得られないこともありますので、
食前もあったりする、
はい、そうですね、
食前食やっぱり、はい、それぞれの人によって違うんですね、
はい、うん、そうですね、うん、その人の
状態というか、
はい、状態でお薬も出すものが変わってきて、うんうん、用法も変わってくることがありますので、
はいはいはい、同じ、ね、あの病気でも違う、はい、それぞれ
そうですね、うん、なのでしっかり説明聞いていただければいいかなと思います。
はいはい、わかりました。あとあのあれですかね、あの薬ね、あのお子さんにも飲ませることもあると思うんですけど、はい、まあ、そういった場合どんなふうに飲ませるのかなっていうね。あ、
そうですね、うん、よく親御さんからこう質問があって、うん、お子さんがいらっしゃる場合はお薬を飲んでほしくて、うんうんうん、甘いものと一緒に飲ませたりっていう工夫することがあると思うんですけど、うんうんうん、
苦いからね。
そうなんですよ、苦いですよね。自分も小さい時はイヤイヤしてて大変だったんですけど、まあ、そういう
甘いのね、ジュースとか、
は
い、
あ、そうなんですよ、甘いので。ただお薬によってはオレンジジュースとか、うんうんうん、こういうポカリとかアクエリアスなどのスポーツドリンクと混ぜてしまうと、あのお薬甘くするためにコーティングされてるんですけど、うんうん、はいはいはい、そのコーティングが外れてしまって
剥がれてしまう、
はい、剥がれてしまって余計に苦くなって
なるほど、
はい、お子さんがイヤイヤすることがあるので、
うん、逆効果の場合もあるんだ。
そうなんですよ、
甘いのと飲む、はい、なるほど。
なので気をつけていただきたいので、そういうなので水以外のもので飲ませたいっていう工夫が必要だなと思うときは薬剤師があの、はいはいはい、たくさん情報を持っているので、うん、あの薬剤師の方に相談してほしいなと思います、
ね、うん、こんな時にこれでこのジュースで飲ませていいとか、はい、聞いてもらったら、
そうですね、う
ん、子供嫌がるんだよねっていう時は、はい、また薬剤師にね、はい、情報があるので聞いてもらって、は
い、いろいろお試しして、うん、あの情報収集してるので、うん
うんうん、なるほど、
はい、相談してほしいです、
うん、そうか、そういった言ってリサーチみたいなのもやってるんだ。
あ、そうですね、うん、はい、
この時は苦くなるとか、
はい、
これはしたら飲みやすいよとか、
はい、
うん、なるほど。
意外とたくさん、うん、もうたくさんの飲み物で実験して、うん、実験、そうです、はいはい、お試ししてるので、
お試しして、うん、はい、なるほどね。そしたらあのそういった患者さんにもちゃんと対応できると、
はい、
はいはい、
そうですね、
分かりました。
はい、
はい、いろいろとね勉強になりますね、本当に。あのそれでね、まあ、大人でもねいろいろ飲むときに、はい、まあ、注意っていうのもあると思うんですけどね、あ、まあ、子供に限らず、
はい、
そういったのもね、
はい、うん、
そう、
メーカーさんとかのホームページでも、うんうん、はいはい、基本は水で飲んでくださいっていう推奨があって、ただお水でも海外から輸入されたようなミネラルウォーターと硬水に、
硬い水ね、硬水、
はい、そうですね、分離されるようなお薬は、
うんうんうん、
あのミネラル物質とかが多すぎて、はいはい、お薬の吸収とかに影響が出ることが、
水でも、はい、その影響あるんだね。
そうなんですよ、水でもさらに細かく言うと、うん、海外の水は影響が出るので、
影響が出るんだ、
避けてくださいっていうような、はいはいはい、推奨があります。
じゃあ吸収ができないとその人 の, その治療にはやっぱり影響してくるわけよね、はい、
出ますね、うん、期待したより血圧が下がらなかったとか、うん、そういういろいろ問題がありますので、
は
い
は
い
は
い、
輸入物の水とか香水は、
はいはい、
避けた方がいいと。
そうですね、
はいはい、これはやっぱり注意点だね、
はい、うん、で、はいはい、他になんですけど、うん、感染症とか治療するときに抗生剤、うん、抑止法されると思うんですけど、うんうん、種類によっては牛乳と一緒に飲んだり、うんうん、あとは鉄剤とかを含むサプリメントと一緒に飲むと抗生剤の効果、うんうんうん、
あの吸収、はい、牛乳と飲んだらとか。
そうですね、吸収が弱くなってしまって、うんうん、効果も弱くなってしまうことがあるので、うんうん、こういう感染症の治療中は注意が必要となりますね、
う
ん
う
ん、は
い
は
い、なるほど。そういった、はい、牛乳とか、まあ、鉄剤とか、はい、サプリか、こんなのも一緒にやっぱり飲まない方が、
そうですね、
やっぱり効果の上では、
はい、
そうかそうか。牛乳とかなんか一緒に飲みそうだよね。
あ、多いと思います、うん、味をごまかすためにとか、うん、そういう目的もあると、
はいはいはい、なるほど、はいはいはい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。ね、今いろいろね注意点とかもお話聞いたんですけど、まあ、水、その海外の水とか香水は 避けてねっていう話だったんですけど、はい、コーヒーとかね、はい、あのアルコールとか、はい、そういったので飲む人もいると思うんですけど、はい、僕もコーヒーで飲んだりとか、はい、あのトマトジュースで飲んだりとか目の前にある水分で飲んだりすることあるんで、
もう目の前にあります。でじゃあもうもちろんもうお酒はもう一緒に、うんうん、お薬と一緒に飲むのはもう絶対やめて、
これはもう厳禁、
はい、いただきたいですね。
これはやらない方がいい、
はい、その前に風邪薬、あコーヒーなんですけど、うんうん、風邪薬などの成分にカフェインが含まれていることがあるので、うんうん、そういう風邪薬とコーヒー一緒に飲んでしまうと、うんうん、カフェインの過剰摂取に、はい、なって、うんうん、こう頭痛が悪化してしまったり、はい、あと急に胸がドキドキし始めたりすることがあるので、うんうん、あの注意してほしいです、はいはい、でアルコール、うんうんうん、お酒に関してはあの薬によってはもう控えてくださいっていう場合があるので、うんうんはいはい、注意してほしいのと、ただ薬によってはあの同時に飲むのは避けていただきたいんですけど、うんうん、お薬を飲んで間隔を空けていただいて、
時間経って飲んでもいい薬もある、はい、
そうですね、適量ですけど、うん、適量、はい、過度な飲酒じゃなくて適量でも、はい、大丈夫ですよっていうのもありますので、
はいはい、じゃあ全く酒はダメっていうわけじゃなくて、まあ、一緒に飲むのは、はい、よくないけど、はい、時間経ってから、まあ、ちょっとあるんでいいよっていうのもあると、ね、
はい、適量ですけど、
適量これ適量から、はい、その人にとって、はい、一生が適量かもしれないし、
はい、守ってほしいんですけど ね、一杯だけとか、
は
い、
薬やっぱり効果が薄れる、
はい、薄れますし、うんうん、強く出てしまってもしかしたら倒れてしまうとか、うんうん、ちょっと危険なこともありますので、
ね、命にも関わる、
あそうですね、うん、気をつけてほしいです、
怖いね、
はい、そういう時はもう先生とか薬剤師の方にお尋ねしてほしいなと思いますので、であと今回食べ物と薬の関係がテーマなので省いてるんですけど、タバコ、
はいはい、
あの喫煙されてる方もお薬に影響が、
影響ある、
はい、ありますので、なので飲酒されている方とタバコを吸われている方、
してる方、
ね、はい、そうですね、必ずあの先生の方と薬剤師の方に教えていただきたいなと思いますね。
はいはい、そうか、はい、酒タバコ、まあ普段でもね飲みすぎ食べすぎ、あ飲みすぎあんまり良くないって言われてるけど、はい、それに薬が怖いわ、はい、さらにね、
そうです
ね、大変なことになるかもしれないね、
はい、危険性があります、
うん、はいはい、ありがとうございます。あとあの薬飲むときに、はい、まあ、注意が必要な食べ物とかっていうのもありますか。
そうですね、うん、さらに注意が必要なお薬もありまして、うんうん、はいはい、お薬と同時に摂取するときだけではなくて、あの種類によっては一緒に飲まなくても、うんうん、そのお薬を飲み続けるっていう間は避けないといけないものがあります。
あるんですね、
はい、うん、で例えばなんですけど、うん、一部の血圧のお薬なんですけど、グレープフルーツを避けてくださいっていう、うん、
グレープフルーツは良くないと、はい、一緒に飲むのは良くないと、
そうですね、うん、このグレープフルーツに含まれる成分が腸の中でお薬の分解を抑制して、
うん、
でお薬が通常より多く吸収されてしまって血圧を下げる働きが強く出てふらついたり、
今度は下げすぎる、
そうですね、ふらついてしまったりめまいを起こして、で最悪ちょっと転んでしまって怪我してしまうっていう二次的な災害とかも起きてしまうことが、
血圧も下がった上で、はい、転んで怪我までしたらもうちょっと大変です、
はい、大変です、なので注意が必要ですね、
はいはい、グレープフルーツね、
はい、
うん、他にもありましたっけ、
うん、あそうですね、とこのグレープフルーツの柑橘系で、うんうん、はいはい、じゃレモンとみかんは、
レモンとかみかんとかね、はい、柑橘系いろいろシークワーサーとかも、はい、いろいろあると思うんですけ ど、
す, けど、うん、すみません、シークワーサーはすみませんがちょっと情報がないんで
そうか、
まだお試しの段階っていう感じ、実験して、ま
あ、シークワーサー、はい、あの沖縄はさ結構あるからさ、はい、これやった方がいいよ、
そうですよね、大事ですね
大事、はい、柑橘系の中で、は
い、ちょっと調べてみたいなと思います
これ研究課題ね、
はい、そうですね
あのシークワーサーのさ、はい、原液とかあのよく薄めて
飲んで、そのままあの味付けないで、うん、結構おいしい大きさ、はい、炭酸に入れたりとか、
おいしいですね、うん、あとはサラダとかにかける方もいると思うので、そうそうそう、
ちょっとシェイクワーサーは調べた方がいいかもしれない
ですね、
はい、
今後の大事な課題ですね
、はい、お願いします、はい、
だっけ、あとそうそうそう、レモンとかもあると思うんですよ、うん、レモンは影響ないので大丈夫ですっていうお話があって、うんうん、
あレモンは大丈夫、はい、関係ですけど、は
い、問題ないっていうことで、はい、でただみかんが、うんうん、あの少し厄介かなと思うんですけど、はいはい、みかんはあの店頭とかによく並んでる温州みかん、
うんうんうん、
はい、とかは問題ないですけど、うんうん、夏みかん、はいはいはい、沖縄夏みかん、
沖縄にあるかな、
県外とかからよく、
まあね、はい、持ってこせるかな
ってきたりとかですかね、うん、こういう夏みかんとか作
ってはいないと思うんだけど、分からないけど、
はい、うん、この夏みかんは影響があるので避ける必要があります、
ね、そうか、みかんでもいろいろ種類があって、はい、その種類の中でも避けた方がいいっていうのもあるんですね、
は
い、
そうですね、う
ん、
はい、なのでこう柑橘系をよく好んで食べてる方で、こう血圧のお薬など飲まれてる方はあの薬剤師の方に一度相談してみて、
みかん好きよっていう人は聞いてもらって、
はい、はい、そうですね、
レモンは大丈夫と、
はい、うん、レモンは大丈夫です、
なるほどみかんね、我が家もあれよ、はい、みかんあのもう本当に一箱もさ、おうおう、5人家族だけどさ、はい、もう少なくなる
甘くて美味しいですもんね、
もうずっと食べてるまあ
そうですね、
まあ、みかんね、そういったふうに気をつけてほしいということですね、
はいはい、
あとはあれですかね、他にも薬ありますかね、
あ、うん、そうですね、他にはあの血液の塊を防ぐワルファリンというお薬があるんですけど、はいはい、そのお薬を飲まれてる患者さんは、うん、このビタミン K が含まれる商品は飲まない、うんうん、あ、食べないでくださいということで、うん、そういうビタミン K の食品、
ビタミン K、
はい、うん、納豆とか、
納豆、
はい、あとは健康食品の青汁、クロレラとかもあるんですけど、はい、そういう食品は避けてくださいねって、はい、うん、注意してます、
まあ、僕はもう納豆嫌いだから避けてるけど、
あ、避けてますかなら大丈夫かなと思いますね、ま
あ、そういう薬は飲んではいないけどね、
結構そうです、
はい、はい、分かりました、はい、じゃあそういった納豆とかね、青汁とかはまあ、はい、そういったあの避けた方がいいというところなんですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
生協健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し、日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために、毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので、友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは0988509004にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。金城さんにね、まあ、最後に一言何かあればお願いしたいんですけど、
はい、そうですね、お薬なんですけど、はいはい、使い方を守っていただければ、うんうん、皆さんの体を助けることができますが、はいはい、間違った飲み方をしてしまうと、はい、体に悪影響を与えてしまうことがあります、
は
い
は
い、なのであ
れ書かれた通りにね、
そうですね、
やってほしいと、
はい、で特に今回お話しさせていただいたお薬と食事は密に関係していることは覚えていただきたいなと思います。
大事ね、
はい、大事ですね、うん、であと最後にラジオのお聞きの皆様や、はいはい、その家族、うん、あとはお知り合いの方に広めていただきたいなと思うのは、うん、はいはい、お薬手帳、
お薬手帳、はい、ありますよね、お薬手帳ね、
はいはい、こちらを持ち歩いていただくようにお願いしたいなと思います。お薬手帳なんですけど、はいはい、本人の身長、
う
ん
う
ん、
身長、
はい、体重、
体重
でアレルギーなどの情報 と、はいはい、
情報とか、
うん、あとお薬手帳の種類によっては嗜好品を書いていただく一覧があるので、はいはい、そういう情報と、あと毎回処方されたお薬の内容を記載して保管していただくことで、お薬同士の 飲み合わせと食事の影響、
影響とか、
はい、確認しやすくなりますので、はい、悪影響を未然に防ぐことができるので、お薬手帳を持ち歩いていただきたいなと思います、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。僕ね、はい、お薬手帳めんどくさくてさ
そうですねと荷物かなと思うんですけど、
なかなかね、はい、難しいって言ったらあれだけど、はい、まあ、こまめにというか、はい、そんなに時間はかからないはずなんだけど、はい、やってた方がいいと、はい、ちょっとシールもあって、
は
い、
あとは最近スマホとかでも管理できるアプリとかもある、はい、なってるかなと思うので、
うん、
できればお薬手帳は持っていてほしいなと思います。で、災害がもし起きてしまった時に、はい、うんうん、あのお薬手帳のおかげで、
はい、あ、なるほど、
命を助けることが、
この人の症をどんなふうにされてるかというのが分かるから、
は
い、
そうですね、処置がしやすくなるので、こういう災害とかに向けても、うん、あのぜひお薬手帳
持ってた方がいいと、
はい、持っていただきたいなと思っています、
はいはい、なるほどね、うん、はい、分かりました。ちょっと僕ももっとお茶にしよう、
はい、
ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます、はい、今日はね、あの薬剤師の、金城さんにお話を伺いました、それでは皆さん、沖縄医療生協虹の色場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。